一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い偉大なる皆を心から褒めたたえ、今朝このようにしてあなたに名を呼ばれ、あなたの神殿へと集められました。この幸いを心から感謝いたします。新しい年を迎えて、日ごとに主をあなたの憐れみの中で過ごしておりますことを覚えます。どうか主よ、この朝の礼拝においても、あなたの深い憐れみゆえに、あなたの十字架の許しゆえに、私たちに御言葉を語ってくださり、私たちに尊いその恩知を注いでくださり、私たち一人一人を聖霊に満たし、この場所からあなたの与えられた使命へと導かれていく時となりますように、主よ、信仰を持ってあなたの御前に一人一人が立ち、またその信仰を告白する時となりますように、聖霊様どうぞこのところに豊かに働きください。私たち一人一人に御言葉を持って迫ってくださいますようにお願いいたします。主よ、どうぞここに集ったお一人お一人にあなたがその御手を置いてくださり、その御心を持って臨んでくださり、私たち一人一人に誠の解放と平安を与えてくださいますようにお願いいたします。今日ここに集うことができない愛する兄弟姉妹の上にも、格別に辞める兄弟姉妹、またさまざまな困難の中におられる兄弟姉妹の上に、あなたが等しく臨んでくださり、今日共に礼拝に預かることができますように、それぞれの場を持ってあなたが豊かに臨んでくださり、祝福してくださいますようにお願いいたします。今日このところを通して語られるその尊い御言葉が私たちの命となって、私たちを立て上げ、私たちを歩ませてくださる確かな道となることを信じて、心から主に期待いたします。どうぞ私たちを祝福してください。この礼拝を祝福してください。主を心から感謝して、すべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、おはようございます。新しい週の初め、私たちともにこの神殿に集い、それこそ今日の列王記のですね、御言葉にありました主の御名のとどめられているこの神殿で、私たちはここで御名を礼拝し、主を礼拝し、またここで私たちは祈りを持って新しい1週間が始められます。この幸いを心から感謝いたします。元旦に熱心に求め続けよという御言葉が語られました。まあ、祈りの一年とさせられたいと私たちは切に願うものであります。またそのようになるからこそ主が御言葉を与えられたのだと信じて感謝いたします。まあ、新しい年の初めに平日行われている祈祷会、また木曜日にノアの会ですね、聖書とまた祈りの集いが行われております。この最初にあたってですね、皆様と共に、まあ、この世で言うならば抱負ですね、抱負を共に分かち合う時を持ちました。私たちは自分を見れば、まあ、見ている範囲でしか物事を考えることができませんし、まあ、不可能なことが多く思えますけれども、しかし信仰とは自分を見るのではなく、全知全能なるお方を見上げて、このお方だけに期待して歩んでいくものですから、主に期待して、私はこのようになりたいです。またですね、このような祝福を得たいです。そのように私たちは共に信仰を持って告白しました。最近ですね、ある方のお証を聞いても改めて具体的に祈り求めるということのこの大切さ、また真理を教えられました。先週も具体的に言葉に表してですね、そのことを語りました。今日ご一緒に開きましたこのマルコによる福音書11章の中にも、イエス様は誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならばその通りになる、そのように語られています。私たちが祈るときに、新しい一年も動かすべきこの山ですね、きっとイエス様はこの時に弟子たちと共にどこかの山を指さしたんでしょう。はっきりと目に見えるそのこの山、これを動かしなさい。この山というものをですね、私たちは明確にすること、動かすべき山ですね、家族の救いであれ、さまざまな問題、病の癒し、山を明確にすることが私たちの祈りにとって重要な力となっていくことですね、イエス様はここで教えられています。ぜひですね、まだこの新しい一年、その信仰の宣言、告白をですね、していない方々は、ぜひ主に会って、信仰を持って、今年動かしていただきたい、この山をですね、明確にしていただきたいと思います。 そしてそれに向かって宣言し、主に動かしていただいて、主の皆が崇められる一年となりますように、そのように共に祈っていきたいと思います。さて、今朝はこのマルコによる福音書11章の17節を今日の聖書箇所として選ばせていただきました。ご存知のようにですね、この最後のイエス様が十字架に向かわれるこの1週間の中で、これは月曜日の出来事であります。エルサレムに入場されたイエス様は、その翌日神殿へ行かれました時に、その神殿のありさまを見て激しい憤りを覚えられ、そして怒りとともにですね、イエス様がこれほど荒々しくですね、この神殿の中に置かれているこのですね、台をひっくり返す、これあんまり私たち聖書の中で見られないイエス様の行動です。でもそれほどイエス様はその神殿のありさまを見て憂い、嘆かれ、そしてそうではない。この主の神殿は、私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。けれどもそれをあなたたちは強盗の住処にしてしまった。そのように嘆かれました。これはイザヤ書56章に記されている御言葉です。お開きになる方は1154ページにこのことが記されておりますけれども、イザヤ書56章の6節7節のところです。ちょっとお読みします。1154ページ、56章の6節7節に、また主のもとに集ってきた異邦人が主に仕え、主の名を愛し、そのしもべとなり、安息日も守り、それを汚すことなく、私の契約を固く守るなら、私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。彼らが焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げられるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。ご存知のように、旧約の時代においては、先民と、そして異邦人をはっきり区別するように、ですね、そのように戒められています。けれども主は、それこそ今日ですね、教会学校で学んだでしょうか、ルカ伝の11章の祈りじゃないですけれども、友達だからという理由ではなく、求めるものには何でも与えてあげる。ですね、まさにその御言葉の通り、異邦人であろうとも、主を求めて、主を愛して、集ってくる、神殿に集まってくるものには、すべて、この、私は彼らを聖なる山に導いて、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許可するですね。それが神様のお言葉です。すべての民の祈りですね、すべてすべてこの国民ですね、国に限らず、どんな言語を使っていても、この教会神殿というものはすべての人の祈りの家でなければならない、全世界の万国民の祈りの家となっていなければならない。けれども、このエルサレムに入った時そうなっていなかった。ですね、とても主の皆が崇められるような、そういう状況ですね、ではなかった。その姿を見て、イエス様が嘆かれたところであります。日本の教会はどうでしょうか？祈りの家となっているでしょうか？少し前にですね、看板ができて、看板を見ながらだったでしょうか、子供たちの声が聞こえてきました。女の子ですね、二三人の女の子たちがですね、こう走りながら通っていったんですけれども、その中でですね、ね、ここ教会だって、教える会だって、なんだろう、って言ってですね、言っちゃった、あー待ってっていう感じでですね、教える会って書いてある。そうですよね、教会は教える会です。でも、今日のこのイエス様のお言葉を聞くなら、教会は単なる教える会であってはならないんです。この点に関しては日本は非常に長けているかもしれません。ですね、知識が非常に蓄えられて、神学的に様々な勉強がなされて、聖書研究において、聖書を学ぶところとして、ですね、よくこの、まだですね、教会に来られない方は聖書の学びはしてみたい。ですね。教養を蓄える意味もあって、知識を蓄える意味もあって、そういう場所としては、この教会がよく知られているかもしれません。けれども残念ながら、主はご自分の教会に 聖書研究であれ、学びの場所であれ、また教養を蓄える場所、もしくは、まあ、仲良く集うコミュニティの場所を求めておられるのではありません。そうではない、主はご自分の教会がすべての国の人の祈りの家となるように、そのことを主が求めておられるのを、このところでイエス様がはっきりと語られました。国籍も言葉も関係なく、主をひたすらに求めて集まってくる人たちの群れ、そこでもちろん御言葉が見出される。でも聞いて終わらずして、その御言葉を受けて熱心に祈っていく。そのような祈りの家とならなければならない。リバイバルの起こっているこの諸外国にあたっては、教会が黙示録12章に書かれているように、聖霊の御翼を与えられて逃れ場所となっている。問題が起こった時に、教会に逃れてくる場所。逃れてきてどうするかというならば、御言葉を聞いて祈る場所。そしてそこで祈って解決をいただいて、また平安をいただいて、御言葉をいただいて、そしてそれぞれの場所に帰っていく。まさにその逃れの場所であり、そのところで私たち一人一人が霊肉ともに養われていく場所。そのようになっている事実を、このリバイバルの起こっている国では見ることができます。どういうことか。一週間のうちですね、6日間は自分の生活があり、それに加えて日曜日の礼拝がある。オプションのようにですね、そうではなくして、生活のただ中に、この教会が中心となって立っているということです。生活で起こる様々な重荷を持って、教会に来て、そして御言葉を聞いて祈る。そして戻っていく。そしてまた生活のそのただ中にあって、教会に来て、教会が自分たちの生活と、そして祈りの場と、ですね、一つになっている。信仰の出来事が日曜日だけのことじゃない。日々の生活の中に信仰、生きた信仰がある。これは祈りの場となっている、祈りの教会が家となっていて、そこに集う一人一人において、ですね、それがなされていく。生きて働いていく。そのような状況です。初代教会はまさにそのような教会でありました。ご存知のように、使徒言行録のですね、この2章の1日に3000人もの人が救われた、この記事がございますけれども、217ページ、使徒言行録を読むならば、2章の46節に、そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え、一つにされたのである。教会で生徒が集まっている祈りが、ですね、私たち一人一人、それこそですね、これはペンテコステが起こって、120名の者たちが集まっているところに聖霊の火が下った。そしてその聖霊の火を受けたなら、ですね、パーッと散っていくんではないんです。そうではない。一人一人が聖霊の恵みを受けて、さらに一つとなって神殿に集ってくる。教会が中心となっていく。これは聖霊充満の生活です。聖霊に満たされていくと、まさに教会が私たち一人一人の祈りの場所として変えられていく。そしてその神殿で、今日のまさに列王記下のソロモンの城のですね、祈りが捧げられたように、この神殿にこそ皆が留められている。この神殿で私たちは祈ります。主よ、これに耳を傾けて救ってください。罪があるならば、この神殿に来て罪を悔い改めます。主よ、どうぞそれに聞いて告白してですね、それを聞いてくださいですね。私はこの神殿に自分のご自分の皆を留めると、そのようにおっしゃったその約束ゆえに神殿に集まってきて祈る。そしてその教会で捧げられている生徒たちの祈りが、黙示録8章に書かれていますように、聖霊の光とともに天に上げられていく。すると天が動き、この地上に主の栄光が表されていく。これが教会で捧げられている祈りであります。熱心に求め続ける。 祈りはどのようにして勝利していくのかというならば、私たち一人一人がそれぞれの場所で個人的に祈り戦うのではありません。先ほども言いましたように、ペンテコステの日の事実をが見てわかるように、集まって祈っているところに祈りの火が投じられていく、聖霊の火が投じられていく、そして一人一人がこの分与に預かっていく、教会の共同体の祈りが個人の祈祷の勝利となっていく、これがクリスチャンの祈りであります。クリスチャンの祈りは本質的に、ローマの信徒への手紙でパウロが語っているように、聖霊の取りなしを受けて、自分たちは、私たちはどう祈っているのかわからない、弱さの極みに置かれている私たちのために、聖霊様が取りなしてくださり、私たちを祈りへと導いてくださる。じゃあその聖霊様はどこに働くというかというならば、集まっているところ、主を求めて集まって祈っているところ、そこに聖霊の宮が建てられているのであります。ですからイエス様はご自分の教会がすべての人の祈りの家となるように、ここに聖霊の宮なる教会の本質があることを、このところでイエス様が語られているわけであります。そしてこの聖霊はどのようにして下ったかというならば、このお言葉の後に、数日のうちに成し遂げられていく、この十字架の贖いと、そして復活を通して注がれました。イエス様は、私が来たのは地上に火を投じるためである。その火がもうすでに燃えていたらどんなにいいだろうか。でも私には受けねばならないバプテスマがある。その十字架の苦難を通して、そして三日後の復活を通して注がれる聖霊の火。この聖霊の火を教会が、そして教会により私たちが受けていくこと、受け続けていくこと、これが私たちの教会生活、クリスチャンの生活であります。そしてそれが最も重要な、私たちに与えられているですね、受けねばならない恵みであります。この命を組み上げるところとして、主は私たちに祈りの家なるこの教会を与えてくださいました。なぜなら私たちはたびたびこの人生の荒波の中で失望し、力を失ってしまい、そして地上での使命を継続すること、これは決して容易なことではないからです。日々弱さの中に置かれ、そして背後では激しいサタンの攻撃が繰り広げられている。暗闇が追ってきている。捕まらないように光の中を歩みなさい。そのようにイエス様が語られているように、常に暗闇は私たちのもとにですね、近づいてこようとしております。その中で弱き私たちにとっては、非常にこの人生をですね、生きていくということは困難なことであります。ヘブライ書の12章の12節に、新約聖書417ページのお開きになる方は、新約聖書417ページです。ヘブライ人への手紙12章の12節、12節1節だけですので、お開きになった方ご一緒に読みましょう。ヘブライ人への手紙12章12節3、はい。だから、なえた手と弱くなった膝をまっすぐにしなさい。アーメン。この主の鍛錬の中、今日この12章はですね、主の鍛錬が語られています。様々な人生に起こる主の鍛錬の中、それがもちろんここで語られているように、それはすべて私たちに益となるもの。けれどもその鍛錬は決して私たちを鍛え上げるためですから、たやすく乗り越えることができるものではない。そのような中で私たちは祈りの手が萎えてしまう。祈れなくなってしまう。そのようなことが私たちにはたびたび起こります。もしくは祈りの力に預かっていないがゆえに、問題が起こった時に祈れない。こちらの方が私たち日本のクリスチャンには多いのではないかと思います。祈りというのは信仰生活において最も重要な武器であります。 けれどもそれがないために問題が起こった時に倒れてしまう。主に立ち返ることができなくなってしまう。けれどもそのような中にある私たちに、なえたてと弱くなった膝をまっすぐにするように、すなわち信仰生活の中で祈りを立て直しなさいという意味です。この言語を調べてみると非常に興味深いことがわかるのですけれども、このまっすぐにしなさいというですね、このギリシャ語で書かれているこの言葉は、再びまっすぐにするとかですね、 to make straight again、 再びまっすぐにする、そしてもう一つ幕屋を立て直すという意味があるそうです。すなわち do to build a new ですね、立て直す、しかもそれは幕屋を立て直していく。リバイバルという時に私たちの教会ではたびたびこの三重の神殿の建築ですね、三重神殿のこの建築というふうな言葉を使われます。それはまず一つに、リバイバルとは私たちのまずこの教会が、建物としての教会がしっかり立て上げられていくこと、そしてもう一つ、二つ目、聖霊の宮としての教会がですね、建物は建ったけれどもそれがしっかりと、それこそ祈りの家です。聖霊の宮になっていない教会はたくさんあります。諸外国にですね、ヨーロッパやアメリカもたくさんあります。建物は立派かもしれない。けれども、そのうちで本当に生きた聖霊の働きがない。けれども、三重の神殿といったときに、建物と、そしてその建物、私たちの教会が聖霊の宮となっていて、多くの魂が起こり、そして祈りの家となっていること。そして三つ目、そこに集う私たち自身の内輪側が聖なる神殿となっているということ。教会生活が、教会が祈りの家となって聖霊に満たされているのは当然、集ってきた私たちも聖霊に満たされることができる。そのようなこの三つのことがリバイバルとして語られるとき、今日のこの、なえたてとなえた足、膝を弱くなった膝をまっすぐにしなさいというこの言葉は、まさに、このリバイバルによって一人一人の祈りが立て直されていくということ、そしてそれは幕屋なる教会が祈りの家として立て直されていくということ、再建されていくということであります。そしてそれをもってこの地に主の栄光が輝いていく。私たち一人一人のなえたて、またですね、祈れなくなっている、祈りの力なく、そのところで私たちが倒れそうになっている、その時に、もう一度私たちが、その祈りの祭壇をしっかり再建するように、そしてその再建とともに、教会がしっかり祈りの家としての、この務めを成していくこと、これは一つの出来事であるということ。この言葉の背後には、そのような意味があるのではないかと思います。来月私は、新生教会のですね、この武田博先生とともに、まあ、先生がですね、この韓国の教会で、政界の御用がありますので、それにくっついていくんですけれども、この韓国にあるですね、ハンソン教会という教会の政界に出席させていただくことが決まりました。まあ、その教会は、最初ですね、800人近くで始まった教会でしたけれども、7、8年をもって、5000名になったですね。もうちょっと最初の始まりももう桁が違うのでですね、5000名と言ってもという感じで、まあ、見てきますので、はい、5000名がどういうものかというのは目で見てきます。またですね、数年前にですね、姉妹方とともに私は釜山にあるスヨンの教会というところに行かせていただきました。そこは3万人教会。そしてその二つにですね、まだ一つ言ってないですけれども、そこに、スヨンの教会において見たものは、まさに祈りの家となっている教会でありました。朝5時からの総天祈祷会には、もう何千人という人たちが集まっている。朝5時からもうすでに聖歌隊がある。100人のですね、ぐらいの聖歌隊がある。もうちょっと考えられない。けれども、それをもって新しい一日が始まるんです。 すなわち祈りの家ですから、朝来て教会で心を合わせて生徒たちが祈って、そしてそれぞれの生活に使わされていく。また夕べには祈祷会が行われているから、来て一日の感謝であれ、またさらなる祈りが増し加えられていく。そして家に帰っていく。まさに生活のただ中に教会がある、祈りがある。それが韓国のこのリバイバルの起こっている教会でありました。今回行かせていただくこのハンソン教会も、そしてスヨンロ教会も、そのような聖霊の宮としてなっているからこそ救いが起こっていく。さらに熱心な祈りが捧げられていく。リバイバルが起こっていくわけであります。そのような教会に今年の初めに私自身が導かれていくように主が備えてくださったのは、まさにその祈りの家となる教会の姿を見、体験し、そしてこれを玉川教会にも主が望んでくださっていることだということを私自身がまず見て、それを知ってくることであると思います。この恵みに私たちも預かりながら、そして私たち自身がですね、この玉川教会もできるのだということ、決してそのようなですね、リバイバルの起こっている国だけではない、私たちも熱心に求めるならば、教会が祈りの家となり、そして私たち自身に祈りの力が与えられて、日々の生活で祈りを中心、教会の祈りを中心にして祈っていこうと私たちが求めていくならば、それを主が与えてくださると信じます。そのためにこそ、まずですね、私自身が使わされ、しっかり見てこいとですね、そしてその力に預かってこいとですね、主が備えてくださっていることを心から本当に主に感謝いたします。またそれは皆様の祈りがそのようにして導いていることを心から感謝いたします。私たちも日々の生活の中に教会に来て祈る、皆さんがこの教会が祈りの家として、皆さん個人個人の祈りの場として今年一年加えていただきたいと願います。皆さんの信仰生活の中に一回でも多く祈祷会に集う、これは一つの信仰のチャレンジです。私たちの玉川教会では今はですね、月曜日の7時からのリバイバル祈祷会、また水曜日の7時からの祈祷会、またですね、夜なかなか来れないという方には木曜日ノアの会ですね、もう揃っております。もしくは私はこの曜日のこの時間なら集えますというなら、それで祈祷会を開いていいと思います。それぐらい一週間のうちにどこにでも入ってこれる、そしてどこでもそこで祈ることができる、一人ではない、共に御言葉を聞いて御言葉が語られて、共にそこで生徒たちの祈りが集められていく、これをぜひ皆さんの新しい一年のチャレンジとして、週に一回礼拝と合わせてですね、この祈りの家と皆さんのうちになられますことを心より願うものであります。そしてそのところで皆さん一人一人がハッとの祈りの力を受けて、また主の応答を受けて、皆さん一人一人がその恵みにも携えて出ていくならば、先ほどの使徒言行録のように、主は日々一人一人を仲間に加えてくださった、皆さんを通して主の栄光が満ち溢れるがゆえに、主は当然そこで救いを起こしてくださるということ、たくさんの祈祷会があればですね、なおこの教会に本当にですね、このリバイバルが起こされていくこと、またそれが新しい一年のうちにも、さらなる一年の上にも起こされていくことを主に期待いたします。なぜならば列王記の中でですね、今日共に購読いたしましたところに、この神殿でこそ私はあなたの御前で祈ります、これが教会です。個人個人の祈りではない、個人個人の祈りが神殿に集められていくんです。列王記のですね、この皆さんせっかく長いですね、今日購読の箇所で読んでいただきましたから開いておきたいと思いますが、列王記上の8章ですね、542ページ、ソロモンはその神殿奉献とともに、我が神主よ、ただしもべの祈りと願いを顧みて、今日しもべが御前に捧げる叫びと祈りを聞き届けてください。そして夜も昼もこの神殿に このところに御目を注いでください。あなたの民、33節、イスラエルがあなたに罪を犯したために敵に打ち負かされたとき、あなたに立ち返って皆をたたえ、この神殿で祈り、憐れみをこうなら、あなたは天にいまして耳を傾け、あなたの民、イスラエルの罪を許し、先祖たちにお与えになった地に彼らを帰らせてください。この神殿に来て祈り、主の皆のとどめられている神殿で祈る、この祈りを聞いてください。この列王記はバビロン捕囚家の下で編纂されたと言われています。ということは、すでにその裁きの中でですね、そのところで神殿に来て祈った時に、本当に生徒たちが集まって祈った時に主が聞いてくれた。だからこそ私たちに今聖書を通して伝えられているんです。そしてそれはさらに今日の43節を見た時に、異邦人にも与えられていることがわかります。もうすでにこの時に、神殿奉献の時、最初のですよ、エルサレム神殿が立ち上がった時に、まさに神殿はすべての民の祈りの家と呼ばれなければならない、このことがもうすでにこのところで語られていることを私たちは知ります。どんな状況下の中にあっても、イスラエルに属さない異国民が見直したい、遠い国から来て、彼らがその力強い御手と伸ばされた御腕のことを耳にし、この神殿に来て祈るなら、あなたはお住まいである天にいまして、それに耳を傾け、その異国人があなたに叫び求めることをすべて叶えてください。そして、この44節、45節、それを祈りを聞いてくださる。ですね、それゆえに私たちもですね、どのような状況下の中にあっても、すべての人たちに開かれているこの教会が祈りの家となって、皆さん一人一人がこのところで、主の皆のとどめられているところで神殿で祈り、聖霊の命に預かって、諸問題の解決、さまざまな病の癒し、私たちの解決していただかなければならない、救っていただかなければならない愛する家族の救い、それらをこのところで集めて祈る一年になりたいと願います。語られた以上、主がそのようにしてくださると信じます。御言葉が私たちに先立って導いてくださると信じます。自分自身を見るとですね、もうすでに、ああでも何曜日あだな、すでにですね、私たちは考えてしまいます。でも主をそうしたいです。新しい一年、私がこの教会で、この教会を祈りの家とし、私たち自身一人一人が私の祈りの場となるように主をしてください。一回二回この集会に集うその恵みに預からせてください。そのためにすべてのですね、この妨げるものを退けてください。そのように私たちが祈っていくならば、主は必ず時をもってそのことを定めてくださり、そのようにしてくださることを信じます。今日はですね、午後玉川教会は各会礼会がございますですね、交わりもまた語り合うことももちろん大事ですけれども、聖霊様のお働きなしには、どれほど長い時間交わっても、どれほど長い時間おしゃべりをして語っても、私たちの集まりは良き実は結びません。ですからどうぞ各会ですね、皆様祈る会となってください。祈る青年会となってください。祈る女性会となってください。祈る青年会となってください。一人一人がそのところにあって捧げられていく、その祈りこそが教会の原動力です。教会の力です。リバイバルと世界宣教の力であるということを、私たち自身が体験し、共に励まし合いながら前進してまいりたいと願います。最後に今日ですね、小詩で読みましたイザヤ書を読んで終わりましょう。イザヤのですね、イザヤ書2章1063ページ。イザヤ書2章をですね、ご一緒に今日来ました小詩を共に読んで終わりたいと思います。読ませていただきます。終わりの日に主の神殿の山は、山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。国々はこぞって大河のようにそこに向かい、多くの民が来て言う。主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。 主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もう。アーメン。多くの民がこの教会に押し寄せてくるほどですね、この主の家、すなわち教会です。高い山に登り、教会に来て、私たちはそこで主を求めて、主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もう。そのように語ることのできる、告白することのできる一年となりますように。だから苗立てと弱くなった膝をまっすぐにしなさい。この御言葉の励ましを受けて共に歩んでまいりたいと願います。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、この神殿で、あなたの御名の納められているこの神殿で、また私たちの罪を引き受け、十字架のあがないと、また復活をもってお与えくださったこの聖なる宮、この教会で、今朝私たちがあなたの御前に出て礼拝を捧げることができましたことを心より感謝いたします。聖霊様、どうぞ今日語られた御言葉が私たちのうちにさらにさらに命となり、力となり、導いていくものとなりますように心よりお祈りいたします。どうか新しい一年、あなたから御言葉を持ってチャレンジをいただきました。どうぞ私たちが一回でも多くあなたの神殿に集い、私たちがこの教会が私の祈りの家と告白することができるように、私たちを祝し導いてください。聖霊様、あなたのお命なくば、あなたの恵みに預からなくば、私たちは一歩も歩むことができません。弱いものです。どうかどうか憐れんでくださり、このところに天の門を開いてくださり、聖霊の豊かな油注ぎを一人一人が受けて、新しい一年、さまざまな問題に勝利していくことができますように導いてください。あなたが語ってくださった御言葉ゆえに、必ずそのようにしてくださり、また私たちの家族においても、私たちの愛する者たち一人一人においても、主を必ずやこの恵みの御座に集わせていただける新しい年となることを心から主に期待いたします。どうか主を導いてください。聖霊様、どうか私たちを祈りへと誘ってください。心から感謝して、すべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。